マイスル
赤レンガラジオ、
皆さんこんにちは。この番組は海の京都舞鶴市の週末のイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。またこの番組は土曜日と日曜日の合計4回リピート放送されます。皆さんが楽しく週末をお過ごしいただけるような情報や音楽をお届けしていきたいと思います。この番組は京都交通の提供でお送りいたします。本日の番組進行は私藤本香里と
高橋啓太がお送りいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、週末のイベントといえば、先週末はここ舞鶴で大きな大変大盛況だったイベントが行われましたよね、高橋さん。
はい、同時開催で、合計4つのイベントが行われていたわけなんですが、といってもね、来られた方はもうどれがどのイベントかってあまり意識せずにね楽しまれたと思うんですが、京都府によります中丹絆フェスタ、そして舞鶴市によりまして舞鶴赤レンガ地場産市場で、あとは毎月開催されている赤レンガバザール、そして環境フェスタと4つのイベントが開催されていました。で、今回 FM 舞鶴ではですね、このうちの、京都府の中丹絆フェスタに、参加をいたしまして、ラジオで中丹絆フェスタという、放送を行いました。お聞きいただいた方もいらっしゃるかと思うんですが、これ今回の放送はちょっとね、面白い、初めての試みだったんですね。中丹地域の FM3 局をつないでラジオ番組を放送するということで、この舞鶴はまだこの4月に開局したばかりですけれども、お隣の綾部市と福知山市にはもう前からね、FM がありました。で、まず、朝10時30分から11時までは福知山の FM 丹波さん、そして11時から11時半までは綾部市の FM イカルさん、そして11時半から12時まではこの FM 舞鶴でこの中丹絆フェスタの放送を行いました。で、私はですね、この3番組、全てにその中の10分ずつのコーナーで、電話中継で、
そうだったんですか、
会場リポート
を、FM 舞鶴の枠だけじゃなくて、
そうなんです、会場には私しかいないという、私とあとサポートの、ラジオミックスのメンバーも来てくれたんですけれども、なので私が実は今回なんと福知山と綾部市の皆さん にも、初めて声を聞いていただきました。
そうだったんです。今初耳です、私。
そうだったんですか。
知らなかった、すごいですね。
そういう企画だったんですね。で、ね、本当にいろんな、イベントが、ね、中でありまして、
高橋さん的にはどんな感じのイベントが気になりました？
そうですね、まず、リポートさせていただいた中では、今丹波ジビエという言葉ね、よく聞かれると思うんですけれどもね、鹿やイノシシの肉ですねを美味しく食べようという、いろんなことがされていまして、で、私もリポートの中で、鹿もも肉のロースト、
わー美味しそう、
食べさせていただいたんですけれども、ね、やっぱりどういうイメージあります、鹿肉って、
ちょっと匂いがどうなのかなっていうイメージ的にはありますね。
そうですね、でもほとんどね、料理もすごく多分上手にされているんだと思うんですけど、気にならなくって、その時リポートでも言ったんですけど、牛肉って言われたらちょっと騙されるかもみたいなぐらいの本当に美味しいローストでしたね。
いいな、美味しそう。
さあ、それからですね、やっぱり藤本さんもね、私のフェイスブックとか見て突っ込んでらっしゃったんですけどもこちらちょっとリポートの中にはなかったんですけれども、鉄道ふれあい祭りというコーナーがこの絆フェスタにはありまして、ミニ新幹線ですね、主に子どもたちが乗る乗り物ですけれども、私たちがこう、放送の準備をしている時、ちょうどこの、準備をされてて、 ちょうどまあ線路が敷き終わった時で、
はい、
いやこれねちょっと久しぶりに乗ってみたいですけども、こんなに大きくなるとね恥ずかしいですよねって話をまあねしてたら、まあよくこの FM とも関わりのある方がされてますので、
はい、
今からちょっと試運転するんで乗ってみますかって言われて、乗せていただきました。ラジオミックスのメンバーと一緒に大人3人が、
はい、
ミニ新幹線に乗っておりましたけれども、
もう満面の笑みでしたよね。
楽しいですねあれやっぱりね。
結構ガタンゴトンガタンゴトン、
もう本当の電車みたいな感じで、もうねちっちゃいだけで仕組みは一緒なので、
すごい。私それ写真で見せていただいたんですけれどもね、もう高橋さんがまるで幼い子供のように見えましたね。
本当童心に戻るっていう感じですね。あれは
皆さんぜひFM 舞鶴のホームページのポッドキャストのコーナーがあるんですけれどもね、そこに11月13日中丹絆フェスタの音声が入っております。でその音声にたどり着くまでの案内の文章の写真の中にですね、高橋さん の, 乗車写真が載っておりますので、
はい、
ぜひご覧になってください。
ぜひ、はい、
ね、楽しかったですね。
そうですね、まだ大丈夫かな。そして今ねお伝えしたのは中丹絆フェスタだったんですけれども、
はい、
同時開催の舞鶴赤レンガ地場産市場、まあ、その名の通り舞鶴のいろんな農産物水産物、
はい、
で中でもまあ目玉一番長い行列ができていたのは舞鶴カニのコッペ汁、
あ250食でしたっけねあれ、
250食が2回で合計500食、
はい、
で2回目が12時からだったんですけれども、はい、私たち最後のリポートが終わったのが、ちょうど11時50分頃だったかな。でもうすでに長い列ができてて、
はい、
どうかなと言いながらメンバー3人で並びに行きまして、なんとかゲットいたしました。
あーすごい、はい、どうでしたどうでした。
本当にいい出汁がね出るんですよね。あれが300円は本当にお得ですね。
あ今回300円だったんですよね。
300円だったんです、
いいな。
もう本当に始まってあっという間に2回とも完売という状況でした、
はい、すごい。来場者の方も今回すごく多かったって
聞きました。そうなんですね。リポートしていてももう、うん、歩くのが大変なぐらいの人出で、で京都から来たねラジオミックスのメンバーも寒いかなと思ってたら、もう本当にこの日はいいお天気に恵まれまして、もう暑いぐらいで、
確かにそうでしたね、先週は本当に土曜日も日曜日も暖かくて、
そうですね、
いや楽しい様子が伝わってきました。
はい、
ありがとうございます。
はい、
この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都スタジオからお届けしています。引き続き京都交通の提供でお送りいたします。さあ先ほどは高橋さんからね先週末の楽しいイベントの様子をお伝えいただきましたが、
はい、
今週末そして来週末もここ赤レンガパークは本当にねいろんなイベントが盛りだくさんということで、
はい、
ここからの時間は来週末26日27日土曜日日曜日に行われますイベントをちょっとピックアップしてお届けしたいと思います。さあ今週末はですね3日間にわたって開催されておりますウッディハウスさんのアウトレットパークやその他にも絵画展書店と、にぎわっております赤レンガパーク、ここからお伝えしますのはねまず1つ目、26日土曜日に行われます、マンマミーヤキッズスタッフの皆さんによるワクワクフリーマーケットの様子です。高橋さん、はい、どうですかこのポスターパッとご覧になって、どんな印象を受けます。
なんかすごく可愛らしい感じですね。
ですよ ね, ねこれって実はこのキッズスタッフ子どもさんたちがね描かれたポスターだそうですよ。ね、色合いもすごく可愛くてですね、なんか見ているだけでちょっとほっこり和むような。
そうですね、は
い、マンマミーヤさんといえばですね、舞鶴市で子育て中のお母さんたちを中心に活動されていて、
はい、
まあ、これまでいろんなイベントを行ってこられてるんですけれども、はい、今回はキッズスタッフさんということでお母さんたちがいつも楽しそうにイベントの準備をされたりとか、うん、イベントを開催されてる様子を見た子どもたちがいや僕たち私たちもやってみたいということでね、今回、初の開催 しかもあの夏休み前から企画をされてたそうなんですね。で子どもたちがやるといえば、はい、そのただただ手伝うっていうイメージがあるかもしれませんが、うん、今回はね実は企画販売そして商品の値付けなんかも全てお子さんたちの自主性を尊重して、うん、お母さんたちはねあくまでサポート役
なるほど
でしてらっしゃるそうですよ。このワクワクフリーマーケットがですね11月26日土曜日の午後1時から午後3時ということですのでね赤レンガ、こちらは5号棟になっています。で今回その熊本地震の義援金もねご協力をお願いしますと子どものね一生懸命書いた字で書かれています。
はい。
で出展される皆さんのね出展料のうち3分の1はこちらの義援金に充てられるということですのでもちろんそのフリーマーケットを楽しんでいただくというのも一つです。いらなくなった衣類おもちゃ手作り品なんかをね子どもたちが自分でお店を開いている。でもそのフリーマーケットそのものだけじゃなくてねどうです高橋さん子どもたちが接客してくれてね、お金をやり取りしてくれてっていうのを、
うん、なんかすごく可愛らしくて頑張ってるなっていう感じが目に浮かびますよね。
ですよね。今回は中端地域に住む小学生中学生がお店に並んで接客をしてくださるということなのでね、はい、応援しに行く意味でもぜひ11月26日土曜日、はい、午後1時から3時までワクワクフリーマーケットお出かけいただきたいと思います。
はい、ぜひお出かけください。
そしてですね、はい、もう一つ今度はね大人のイベントですね、はい、11月27日日曜日は着物でチャリティー、はい、こちらのイベントがこれはね赤レンガパークのこれどこだろう、
イベントホール5なので5号棟ですね。
同じく5号棟ですね、はい、でそちらの方でもう一つ私が以前お伝えしました飛び出せ七色の木というねこちらの手作り小物なんかの販売をされているイベントも同時開催されてるんですが、はい、着物手チャリティは1時から4時までということで、うん、これはことアンサンブルトイキンさんが主催のイベントなんですが、こちらもチャリティと名が付いておりますように熊本地震のね義援金を募集されると、うん、募集じゃないな皆さんにね義援金を募るということで、はい、内容としてはですねどんなことが行われると思います高橋さん。
うーん、着物でチャリティーでことアンサンブルなんですよね。なんか音楽と着物のイベントなんですよね。
これねもう本当に和のイベントで、はい、着物を着て例えば和の出展和の小物とかの出展をされてたりとか、もちろんコンサート、
はい、
琴のコンサートもありますし、あと実は今回大きな目玉としましては着物のファッションショーが行われるんですよ、
はい、
ですから来場していただく方は一応入場料を1000円いただくことになりますけれども、はい、こちらもチャリティーですのでね、ぜひそんな華やかなそしてちょっと大人のしっとりとした和の時間、和の空間を楽しみにいらしていただきたいと思います。これ私実はMC を担当させていただきますので、
なるほど、
ぜひ会いに来てください。
はい、ぜひ会いにここに行けば藤本さんに会えると。
そうです、はい、なんか今心が全然こもってなかったですね。
いやいやいや、こもってますよ
ぜひ、はい、もう会いに来てくださいね、はい、ということで、はい、ここの時間は来週末行われます赤レンガパークのイベントピックアップしてお届けしました。さあということで今日もね盛りだくさんの内容をお伝えしてきたんですけれども、ちょっとここからは思考を変えてですね、インターネットでお聞きの東京の方、そして舞鶴から東京へ行きたいなと思っていらっしゃる方にちょっとね素敵なバスの情報がありますので高橋さんの方から伝えていただきます。
はい、舞鶴とですね、舞鶴綾部福知山そして亀岡から東京浜松町品川へ毎日運行しております京都交通と京浜急行バスの高速バスシルフィード号なんですけれども、この冬ですね特別運賃キャンペーンが実施されます。
はい、
はい、キャンペーン期間はですね12月5日月曜日から来年3月16日木曜日までの曜日が限定されています。月曜日から木曜日出発の便です、 ただし除外日がありまして、まあ、年末年始の期間ですね、12月16日から1月9日の間は、除外となっていますけれども、それ以外の期間、12月から3月までのおおむね月曜日から木曜日ですねは、はい、例えば、東舞鶴から、東京ですと通常片道1万1000円のところが、うんうんうん、はい、なんと7500円にあります。
すごいお得ですね。
すごいお得です。はい、まあ、ね、週末しかちょっと出かけられないという方はちょっと残念ではあるんですけれども、あ、
平日限定ですけどね。
そうですね、月火水木ということで、はい、でもね、この機会にですね、はい、例えば卒業旅行に使っていただいてもいいと思いますしね。学生さんなんかはね、もう、うん、試験なども終わってどっか行こうかっていうのにもいいかと思いますし、
うん、
あとね、関東方面の方もぜひね、この曜日なんとかも休み取れるわっていう方もいらっしゃいましたら、
うん、
もうこの機会にぜひこの舞鶴、この時期はそうですね、例えばもう冬の味覚、舞鶴カニ、
カニ、
コッペ汁の話題さっきもありましたが、私は本当のカニも実はちょっと最近いただいちゃいました。
あら、いいですね。どうでした、カニのお味は。
やっぱり美味しいですね。
贅沢、ま、
なかなかね、ちょっと本当のオスの、松葉ガニは、まあ、なかなかのお値段いたしますが、でもそれだけの価値はあると思いますので、舞鶴で味わっていただきたいですよね。
海の味覚、
舞鶴、まあ、来られますと、舞鶴カニマップというパンフレットが観光案内所などで、ね、配布されてます、はい、こちらに食べられるお店とか買えるお店が紹介されてますので、舞鶴から東京まで片道が7500円、東京から舞鶴も同じです、往復でも1万5000円で関東方面から舞鶴に来ていただけるという機会ですので、ぜひ。
これ7000円得なんですよね、
往復ですと。
往復だと
それぐらいになりますよね、はい、
7000円あったら ね、舞鶴でリッチな食事を、
それこそカニが食べられます
よね。カニが食べられますよね。はい、すごい、
うん、
ぜひお越しください、舞鶴へ。
はい、
ね、この冬の時期はね、本当に魅力的ですよね。
そうですね、はい、まあ、詳しいことは京都交通あるいは、共同で運行しております京浜急行バスのホームページを、ご覧いただきたいと思います。去年話題になりました、はい、漆のとても美しいバスも、まあ、こちらは運行日が限られておりますけれども、運行されています。その、運行されている日も京都交通のホームページの方に載っておりますので、
はい、
はい、ご確認いただければと思います。
ぜひ。
さあ、ということで、
ということで、
そろそろお別れの時間でしょうか。
本当ですね、あっという間、あっという間。高橋さん、私久しぶりの赤レンガラジオ、楽しかったです、やっぱり。
そうですね、
すいません、しばらくお休みしてました。いえいえ、ね、高橋さんが結構お一人で進められることも多かったんですけどね。
そうですよね、はい、
またちょこちょこと、まあ、葵さんもね、最近ちょっとお忙しいのでなかなかですけれども、またご一緒したいですね。
そうですね、はい、
はい、ということで、この番組は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市、 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから京都交通の提供でお送りいたしました。本日の番組進行は私、藤本香織と
高橋啓太でした。
それではまた来週お会いいたしましょう。
さようなら。
さようなら。